はい、皆さんおはようございます。10月の、第1週6日なんですけども、10月と言いましてもまだ、しばらく30度近い、ね、気温が続きそうなんで、衣替えまだ先みたいなんですね。でも、朝晩が涼しいので、逆にちょっと、楽かなと思ってましたら、逆にその体調を崩している人が多くてですね、季節の変わり目というのはいつもこんな感じなのかなと思うんですけども、皆さんいかがでしょうか。大丈夫ですか。まだ半袖でしばらく、まだ残暑みたいな感じなんですけども、もう10月なんですね。で、この季節の変わり目、体調崩さないためにはどのようにしたらいいかなといろいろ考えるわけなんですけども、私たちの体の中にはですね、薬飲むとかそういうよりも先にですね、その健康の増進機能というのがついてあるということですね。体を回復してくれるという、そういう働きがありますと。よく聞くのがその副交感神経とかですね、夜寝てる間にもう一度こう修復してくれるという、そういう機能があるというのはもうすごいなと思うんですね。体を創造された神様というのは、そしてその機能の一つにですね、深呼吸というのがあるとですね、深呼吸をするということは非常に大事なことなんですと。で、以前に私ヘルニアをしましてですね、で、座骨神経痛まで行ってしまって、もう歩けないという状態になりまして、一月ぐらい寝たきりの状態で、このまま治るんかなというような、そういう時がありまして、10年ぐらい前ですね。その時にまず整形外科に行って、レントゲン取って MR 取って、で、原因は分かりました、さてそこからどうしましょうって、外科的にはもうリハビリ的なことしかできないんで、そういうのをしていったんですけども、ほとんどこう効果がなかったという、非常に難しい。それで次にカイロプラティックを紹介されていきましたけども、痛いだけと、で、改善しなくて、で、針がいいんかな、針もいったりとかしてね。で、そうしてるうちに、寝ているだけじゃ意味がないということで、何かしないといけない。で、ある方から紹介されたのがですね、クリスチャンの整体やってる人がいるということで、整体かなというの。で、とりあえずもう何も効果がなかったんで行ってみようと。で、ロックアイランドの松崎さんという、ハワイでその整体を学んできましたと。で、クリスチャンの整体ということで行ったわけなんですけども、最初にその指導されたのが、深呼吸しましょうということですね。横になって深呼吸しましょうと。それで、治るんかなと思いながらも、もう言われた通りにやったわけなんですけども、その方法はですね、まず出すんですね、空気を出すと。そして、すべてこう否定的な気持ちも全部腹から出してみましょうと。そういうイメージを持って、10数えながら、口すぼめて出していくと。そして長く息を吐いていきましょうと。そしてお腹を今度新鮮な空気でいっぱいにするために、鼻で5を数えながら吸っていきましょうと。そういうのを繰り返しまして、5回それを繰り返しましょうと。で、こんなんで治るんかなと思いながら、信じてやろうと思いながらやってたわけなんですけども、深呼吸というのは、心身体をリラックスする副交感神経の働きを強める作用がありますと。そして肺を十分に膨らませることによって血圧を下げますと。で、動脈硬化を予防する物質が肺から出てくると、そのように聞きまして、そしてストレスも減ると。で、そのように神様は私たちの体を作ってくれたということを感謝しながら深呼吸をしてみましょうということですね。効果が出てきたんですね、実際に。そして立ち上がることができましたと。そういう経験をしました。そして深呼吸自体はですね、体のそういう作用を引き起こしてくれますと。そして祈りというのも、その日々の生活の中での深呼吸みたいなもんなんですと。で、今ですね、1時間余裕があったら皆さんどうしたいですかっていうことを聞くとですね、眠りたいとかね、休みたいとかね、 という人が結構多いと。なぜかと。日々の生活が忙しいんですね。忙しくて1時間の時間もなかなか取りにくいと。1時間あったらもう休みたいと、そんな気持ちでありますので、こう静まってこう神様の声を聞こうという時間をなかなか取りにくいと。そういう忙しい病にかかっていませんかというのをチェックしてみる必要がありますね。ですから忙しい時ほど私のところに来て休みなさいとイエス様は言ってますので、そして私のところに来て力を得なさいというふうに言われていますと。神様の前に静まる時を持ってみましょう。それと同じようにですね、今度は私たちのこの頭脳ですね、頭、脳ですね、ロックアイランドじゃないわ、今度ポートアイランドね、K というそれコンピューター、スーパーコンピューターの施設があるのをご存知でしょうか。そこに、安倍さんも来たんですけど、パワーポイントの方どうぞよろしくまあいいんだけどね、この A 出すだけやねんけどねこんなコンピューターがあるんですけども、これは1秒間に1形回計算するって言われても分かりませんね。で、とにかく私たちの作られたこの脳というのは人それぞれですけども、これよりももっと素晴らしい脳なんですと。で、例えば神経細胞が何個あるのか、1000億個ありますって言われても、そうですかみたいな感じで分からないですね、数字に。でもそれだけあるんですよと。で、そのじゃあ容量どれだけあるんかなって、こんな USB いつも限界感じるの、メガビットとかって聞くんですけどもね、それに入る量も限界があるんですね。で、私たちのこの脳の容量はじゃあどれだけあるんでしょうかと。だからこのですね、これ腸管ですね、腸管が700年分入るだけの容量がありますとらしいです。信じれないけどあるんだそうですね。で、その神経細胞をつなげたら地球4周分の長さがあると。それだけの長さがあるんですけども、もしここで僕が何か一つのギャグを言ったとしますねだから細胞をぐるぐるぐると回って、結論しょうもなっていうのがですね一瞬にして出るわけですね。それだけの素晴らしさ。この K でさ、ちょっと時間かかるらしい。まあそういう、私たちは神様に与えられている、それは神様の御業なんですね。その神様が私たちに言われるのは、ヨブの38章の18節。あなたは地の広さを見極めたことがあるのか。そのすべてを知っているなら告げてみようと。で、全能の神様に私たちは、生かされているんですよと。そしてイザヤの40章28節ですね。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てにまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、その方は疲れることがなく絶えむこともなく、その英知は計り知れない。そのような方が私たちを作ってくださいましたと。そして次にですね、笑うことの効能というんですね。笑うことも非常にいいことですって皆さんよく知ってると思うんですけども、この間NHK で吉本の新人オーディションのためのキャンプっていうのがあったんですけども、ある程度のその笑い、みんないろんなところで取ってきたそのメンバーがなんとかね、将来芸人になりたいと、そして吉本に入りたいと、そういうことでオーディションに参加するんですけども、すごい厳しいんですね。そして結局参加した人チーム、その厳しさでだんだんとこう仲間割れしてしまうとかね、揉め出すとかね、そんな状態になってしまったと。笑いを追求しているけども、そういうこの世の笑いを取ろうとすると仕事としてというか、厳しさのみがそこに去ってしまって喜びがなくなってしまった、そういう種類の笑いではなくてですね、私たちは本当に神様から与えられたその平安の中で笑いが出たらいいなと思うんですね。で、スウェーデンの学者がその子供ですね、学校行く前の子供たち一日に何回笑うかなと研究した調べてみたらですね、一日に400回笑うと、400回も笑うと。 で、じゃあ大人はどうかと。1日に10回しか、10回ぐらいしか笑わないと。まあ、いろいろ考えることあるし、もう難しいこともあるし、と言って、笑ってられへんかもしれないですけど、それでまあ10回笑うというか、10回しか笑わない。で、笑うことによって悪い細胞が減っていくということを聞いていると思うんですけども、まあ、素直に笑うということはどういうことかということを、イエス様はですね、私たちは幼子のようにならなければ天国に入ることはできない、天国に入ることはできないって言われたんですね。幼子はもう屈託なく、何の迷いもなく、笑いたい時に笑う。笑うことによってどんどんと活性化されていく。同じように私たちも、笑うことが好きになるというか、笑いたい、もう笑う環境に自分を持っていくというか、そういう努力も必要じゃないかなと。この間、ロボメッセージでそんなこと言ってましたね。なんかちょっと自分で、ギャグ言うて自分で笑うと、楽しいところに持っていくとか。ですから、非常に、笑えるということは、非常に大事なことじゃないかなと思います。そして、神様がその責任を持ってくださるわけなんで、もう単純にという、その単純にというのは大事だと思うんですね。子供のように単純に、こう、笑うと。ニコッとするだけでもいいらしいですね。表情に出るということは、いいことだということです。そして、祈りの中にですね、主を悲しみを、苦しみね、そのような病も、すべてイエス様が代わりに引き受けてくれたと。そのことを感謝しますと。そして賛美しますと。だから私は喜び見て笑顔をあなたに向けますという、そのような祈り、日々できたらなと思うんですね。詩篇の37編の4節。主を己の神とせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあります。ですから毎日笑顔で過ごせるようになりたいと思います。それと、以前にロブが10人のプロセスというのをね、こう、教えてくれて。例えば、私たちは人生においてするべきことはイエスによって何でもできる。このように宣言しましょう。ひっくり返して宣言しましょう。これを、まあ、御言葉を宣言するっていうことは、じゃあどのように私たちにこう作用するのかなと。宣言することによって、それを思い込むから力があるのかなとかね。それによって気合が入るのかなとかね。どうなるのかなと。それをですね、この、がんの、今度は先生で、気になる、カール・サイモント博士が、こう、8つのことを言ってあるんですけども、聖書的ながん治療の8つの方法を見るときにですね、その、がんだけではなくて、私たちのいろんな問題、そのことにも、解決するその助けになるんじゃないかなと思ったんですね。で、まず一つ目に、がんは必ず治ると強く確信するって。あ、確信するのか。で、どういうことかというと、裏返せば、がんは治らない病気と思ってしまって、恐怖心を持つことがストレスになると。その時に免疫力が低下すると。ということなんですね。ですから、置き換えると、問題は必ず解決すると。で、もしこの問題も難しい、解決しないと思ってしまうと、問題対応力が低下してしまう。で、2番目に、朝晩自分の最高のコンディションを心に思い描く、書いてるね。これが免疫力に非常に良い影響を与えるんですよと。朝晩ですね。あ、自分、今日も OK ですね。とかね。昨日よりもなんか体調いいなと。そのように思い描く。いいところをどんどんと思い描いていくと。その時に免疫力がまた働く。同じように私たちはこう、今の現状、最高に安定している状態というのを思い描く。問題がもう全て解決して、自分だけではなくて周りの人も一緒に喜んでくれているという、そのような様子を具体的にリアルに思い描いてみましょうと。その時に問題の対応力が強くなっていきますよと。で、3番目に、人を憎まない、ね。苦しみ、憎しみ、ごめん、憎しみというのはですね、心、体に猛毒を出すと。 猛毒素を出してしまいますと。ですから免疫力を極端に弱めてしまうと。怒りもそうですね。怒りがあるから腰痛が始まると言われました。同じように聖書にも敵を愛す、相手を許すと、相手の祝福を願いましょうと。そうすることによって心は平安になっていきます。聖書の約束にあるとおりですね。4番目に、悲しみ、絶望感、愚痴、不平を徹底的に追い出しますと。で、夢と希望を具体的に心に描くと免疫力が高まる。同じように、この間心の土の器に何を置くべきでしょうかって学びましたけども、臭いもの、そんなものは全部出しましょうと。で、問題が起こったとしても、その問題は私たちの益になるために神様与えられたものなんですと。自分が悪いから神様罰を与えた、そういう考え方じゃなくて、これも必要なことなんで、ここを通ることによって私は成長できると。先送りしないで、前向きに正面から向かっていくときに、神様は問題解決に導いてくださると。そして、平安に歩んでいくことができるということをチェックしていきましょう。もし、心にですね、今、こう、ざわついてですね、なんか落ち着かないという、そういうものがあるときにですね、それは私たちの内側に肉的な思い、いわゆる怒り、不安、心配、妬みとかですね、神様に喜ばれない思いがあるときに、心をそのようなものに支配されている、それによってざわついている、落ち着かないという状況が起こり得ると。で、そのようなとき、肉が働いているなと気がついたときに、私たちはどうするべきか、それを十字架につける必要があるんですと。例えば、怒りが心の中に湧いたときに、自分はクリスチャンだから、それを我慢しなければいけないと。相手が悪いとか言いたい気持ち、自分が悪い、その気持ち、それも全部クリスチャンだから我慢しましょうっていうふうになるとですね、無理にこう感情を押し込んでいる、押し殺してしまうと。そのことによってですね、この感情という苦いものを腹に抑えているだけなんですね。そうなると、またこれもふつふつと生ゴミのようにですね、匂い出して、何かのきっかけでですね、爆発するんですね。その時にですね、感情を我慢するのではなくてですね、その時、その時、一時一時ですね、あっと言う時にですね、その忍耐して愛の深い人間になりましょうというのではなくて、なかなかできない、肉持っているから、そのような肉を持っている私を十字架につけてくださいと祈る。ですから、主よ、私は今怒っていますって、私をあなたの十字架につけてくださいって祈ります。で、許すことができるように助けてくださいと。で、あなたが許しを成し遂げてくださいと祈ります。私が愛を実現することができるように聖霊様を助けてくださいと祈るときにですね、自分の気持ちは全部抑えてないんですね。私は怒っていますという神様の前にまず吐き出すという。ですから、たまることはないと。で、その苦い根として残ることはないと、神様に吐き出すんですね、まずね。そして十字架を持ってですね、2000年前にイエス様はついたわけですけど、今自分自身もその時にもうすでにつけられたと。で、今現在もそのような肉持っている自分は繰り返し十字架につけてくださいと祈ります。ルカの9章の23節、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分自身の十字架を追い、そして私についていきなさいと。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。ルカの9章23節、はい、自分の日々、自分の十字架を追っていくということは、自分にしまず十字架につけて もらう必要があるということですね。そして5番目に、適度に運動しましょう。適度な運動は筋肉に強い免疫力、これも免疫力、持った細胞を作ってくれますとあります。で、パウロもですね、少しの運動というのは益がありますよというふうに認めています。これも肉体的なことですので、もうその通りですよね。十分に眠ってですね、で楽しく食事をして、で適度に運動するということが大事です。そうすることによって精神的にも肉体的にもまた気力が湧いてくるという。ずっと閉じこもって座っていてはなかなか気力が湧いてこないという時は、外に出てですね、太陽の光見て、そして歩くと。で、次に6番目に、大きな目標を具体的に掲げると。目標達成に向けて情熱を燃やすことは、この末期のがんの方、治った方に共通しているというね、ところだったらしいです。皆さん何かこう目標を持って、またこれをやり残しては死ねないと。そういう大きな目標を持った方はですね、治ったということですね。だから私たちも何かこう将来自分の何か使命感があるのであれば、それに向かって歩むと。資格を取る必要があるのであれば、それに向かって歩んでいくと。目の前にある目標があるから、違う。先にあるから目の前にある問題というのはそれほど大きなものには感じないと。ということですね。で、7番目。声を出すという。こう発声を繰り返すとストレスに対する抵抗力が強められていくということです。そして精神の安定が保たれる。その結果、免疫力が高まっていく。私は賛美しますね。礼拝の始まりに、終わりに賛美するわけなんですけども、単にメッセージの前に、時間つなぎに賛美じゃなくてですね、本当に賛美の内容を見たときにですね、もう神様を賛美する、当然賛美をする、そして肯定的な言葉の連続なんですね。それを声に出して歌うと。だから賛美の中に、私は無理ですっていう、そんな内容は全然ないわけですね。そんな賛美は、まあ、採用せえへんですよね。賛美言わないですね。ですから、否定的な話は、言葉はないわけなんですね。肯定的な賛美です。それを連続して声を出すと。そしてですね、聖書を読むときもですね、まあ、周りに人がいなければ音読をしてみましょうと。声を出して読んでみましょうと。音読をするということはですね、まずその音、自分が出した音がですね、耳から入って、脳に入ってですね、そして脳で処理されて、そして出力するという、そういう流れに入っていきますので、脳にとっても非常に良いことなんですと。そして特に朝することによってですね、脳の活性化に非常に良いと。で、毎朝ですね、5分だけでも、もしそういうことを繰り返していくとですね、脳だけではなくて、当然霊的な覚醒というか、のためにも非常に効果的ですよと。詩編の一編の一節から三節、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。主の御言葉を口ずさむという、そのことによって全ての面で祝福されます。そのことを聖書は言っています。で、その時にまた新しいことを何か神様が気づかせてくれたらメモしましょうと。6時間以内にそのメモしたらですね、それが自分の新しい習慣になると言われているらしいです。後で書いとこうと思ったらもう忘れてしまうこともあるし、もうその時に与えられたものをメモして、それを実行してみたいと。そうしていくことによって新しいまた自分の生き方というのは出てくるということですね。ですからこの御言葉は特にですね、こう声に出して読んでみたいと思うんですね。 今から読んでみましょう。皆さん、もう一度詩編の一編、一節から三節読みますね。三、はい。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。はい、この約束の上に立ってですね、毎日御言葉を口ずさみましょうということですね。そして8番目、いつも喜び感謝する。これもよく聞いていますね。これはがんの先生が言われていることですね。で、喜んでいる精神状態は最高の免疫力を発揮するってあります。ですからこれはですね、喜んでいる状態というのは非常に体的には強い状態なんですね。これから見ると時々私たちは何か目標達成するときに何かこうご褒美を置いてそれを目標達成しようとする。これを受験勉強終わったらディズニーランドに行こうとかね、そういうことをするわけなんですけども、それも励みになるということではいいと思うんですけども、逆にですね、ディズニーランドをたっぷり楽しんで体を喜ばせてて、そして何か大変なことに当たるというのも一つの方法じゃないかなと思うわけですね。ご褒美とは言わないかもわかりませんけども、何か楽しいこと、神様楽しみなさいと言ってます。楽しんで神様のたっぷり愛を受けて充電してもらって、そして困難なことに立ち向かう。そうすることによって自分で頑張ってそれを達成してご褒美というのではなくて、もうたっぷり楽しんで、それも方法じゃないかなと思いますね。ですから、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝しましょうと聖書も言っています。問題解決したと信じて感謝して、先に感謝を捧げると。そのような取り組み方をしましょう。で、感謝の言葉を語り続けているとですね、例えば、今までずっと枯れていた観葉植物が、こう、枯れなかったとかね、そういうことも聞くわけですね。でそれも、植物も動物も神様が作ったものなんですね。で、自分自身にそのような感謝の言葉を語っているうちに影響があるのと同時に、周りにも良い影響を与えていきますとあります。で、ローマの8章の19節から21節に、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのですと。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。被造物、神様が作られたものすべてですね。動物、植物。そして、私たちはイエス様によって罪許されて、神様との正しい関係に入れられた神の子供なんですって。その私たちは周りに大きな影響を与える存在なんですよということですね。それほどに神様は私たちを高めてくださいます。そのような存在なんですということを感謝したいと思うんですね。さあ、そして、揺り動かされないという。御言葉の上に立った時に私たちは揺り動かされないんですと。で、ヘブルの12章27節から28節、このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。ここにも感謝すべきことはあるわけですね。揺り動かされない御国を私たちは受け継ぐものとされましたと。で、世界は今すごい揺れているんですね。アメリカもなんかすごい揉めてですね、今までないような状態になりつつある。そういうのを見るときになんかちょっと不安を感じてしまうとかですね。日本でも 消費税が 8% になりましたいうだけで、なんかこう、ずっと聞いてたけども、ほんまになってしまったなって。これ、長官もまたこれ見て、パッと見た瞬間、この間、この消費税4%、違う、4月に8%決定って見た瞬間に、ああ、と思ってしまったんですね。これが今度10%になってしまうと。1万円で買えてたものが、1万500円になって、1万800円になって、1万1000円になってしまう。そういうことを考えると、ああ、と思ってしまうんですね。でも、先行き不透明なことをずっと思い煩っているんじゃなくて、私たちはそれでも決して揺る動かされないところに希望を持っていますと。そのことをチェックする必要があります。で、まずそのために、一番ですね、恐れに対して正面から立ち向かいましょうと。これも、もう来てしまうもの、恐れと、私たちは恐れる必要はないから、正面からもう当たりますよと。その時勝負じゃないですけども、正面から当たりましょうと。そして、フードバンクありますね。やっぱし、災害に備えて数日間の物質を蓄えましょう。3番目に、天の御国は決して揺るがされないことを知る。どちらにしても、天の御国は揺る動かされるもんじゃないんですと。天地は崩れても、主の言葉は残るって私は賛美します。天地を創造された神様は揺り動かされる、動く方ではない。そして、その神様に信頼する私たちも揺り動かされませんよと。ですから、しっかり主に信頼して頼っていきましょうと。感情ではないですね。そして、昨日の晩ですね、阪神タイガースの檜山選手の引退試合がありました。この秋ですね、もう各チーム優秀なんですね、スター選手と言われた選手たちの引退が、こうね、始まりまして、その時にまた、彼らも将来ですね、コーチとなって、帰ってきてくれるんやろうなというふうに、こう期待するわけなんですけども、そのコーチはですね、人を育てるために、大抵の場合、共通して言われるのがですね、感情のコントロールのためには3つの大事なことがありますと。で、1つ目が焦点、フォーカスですね。2番目に言葉。3番目に姿勢と。この3つが重要だというふうに言われています。で、私たちにとってのコーチというのはですね、最高のコーチというのは、私たちを創造された神様なんですと。想像されたわけですから、もう十分にしてくださってますと。ですから、まず私たちが合わせるべきその焦点、フォーカスは何でしょうかということを教えてくれるんですね。まず1番目に、その焦点というのは、イエス様ですね。私たちが口にする言葉、心の向き、そのことをイエス様が教えてくださいます。で、2番目に、感謝と賛美、言葉ですね。言葉は感謝と賛美の言葉を出すべきで。で、3番目に、姿勢というものは、自信を持ってまっすぐに向きましょうと。それぞれ御言葉見ますとですね、1番のフォーカスすることは、ヘブルの12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから身を離さないでいなさいと。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから身を離さないでいなさい。2番目の言葉、テサロニケの5章16節。第1テサロニケ5章16節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。3番目の姿勢ですね。これはヘブルの12章の12節。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。神様にまっすぐしていただいて、正面から問題に取り組みましょうと。自分がいつもどこを見ているのか、どんな言葉を口から出しているのか、姿勢はどうなんだろうかということをチェックしてですね、そのことをいつも意識して、で、いつもイエス・キリストの心を自分の心とすることができるように、喜びと平安、それを感じながらですね、毎日生活 当てはめていきたいと思います。で、最後にですね、自分自身が癒されたときに、今度は人との関係ですね、人間関係というもの、これもローマの12章10節にあります。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。もう一度、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。私たちは自分より勝っている人は尊敬することは優しいと思うんですね。まあ、ましてやその神様はコーチですって言ったらそうやなって納得できると思うんですけども、今度は兄弟愛で、ね、横のつながりを見たときにですね、場合によってはある人から何かこうアドバイスもらったときにですね、分かっと、そういう気持ちになる場合がある。それよりも、わしの方がよしとやって、そんな気持ちになる場合がある。男は特にそうかもしれません。ね、そんな教えてもらう必要ないわ、です。と思った瞬間からね、もう自分自身成長することを止まってしまうんですね。もう吸収することがなくなってしまうと。ですから、こうなどんな人からでもですね、何か学ぶことはないだろうかと。柔らかい心で、いることが成長する秘訣なんですと。そしてどんな人も自分よりも絶対に優れている部分がある、あるというか、神様を作った人なんですこの方もと思うときに、人間関係というものも、スムーズに運んでいくんじゃないかなと。そこには尊敬というものがあるからですね。夫婦関係も家族関係も友達関係、会社関係、それぞれで自分よりもこの方は勝っている。なぜならば、神様が目的を作ってくれた人なんだから。何か言うている。その時に聞く耳を持つことができると思いますね。で、神様はそのように前向きな人を成長させてくださっているんですよということですね。ね、心と体の健康のためにということで、一部ですけども、触れさせてもらったと思うんですね。それでは、この世でいろんな、お医者さんが研究して、いろんなことがあると思うんですね。まあ、自分に合った、その、やり方をやりましょうってよく聞くんですけども。でも、神様の原則というのは、誰にも当然合ってるわけなんですね。なぜならば、神様が私たちを作ってくださった方だからですね。時計職人が作った場合は時計その時計職人が一番知ってるわけなんですね。時計がどうしても時間が合えへんからということで、八百屋に持っていてもしょうがないです。時計屋さんが一番知ってる。私たちも何か調子悪いときはどこに行くべきかもうわかります。神様のもとに帰るべきですね。今週もそのようなことを意識しながらですね、できれば深呼吸する時間を持って静まる時を持って、そのような忙しい病から解放されますようにですね。それでは祈りたいと思います。天の父なる神様、あなたは私たちの本当にいつも健やかでいることを望んでいらっしゃいます。時として、調子悪い時、病の時あるわけですけども、その時にもあなたをいつも 見上げて、あなたのもとに静まって、あなたから充電していただくことができますように。自分で何かしようとあたふたしてしまうことはないように。そして、あなたに本当に与えられたその、健康な体をあなたのまた元に集って、あなたに使えるものとしてございますように。そしてあなたが楽しむことも私たちに許されていますので、本当に自分自身を、鍛えるためにとか、自分自身の力でではなくて、あなたと共に歩むことによってあなたを楽しんで、そして力をますますいただいていくことができますように、今週の歩みもあなたに委ねます、期待します。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。